ようさん、おはようございます。
おはようございます。
いやー、 YC 会やっておりますけれども、
はい、
やっぱり何と言っても気になるのはどうやって応募するのかということなんですよ。
ですよね。
うん、そこについて結構詳しく今日は聞いていきたいんですけど。
もちろんです、もちろんです。
まずそもそも応募ってどうやってやるんですか？
ですね、 Y コンビネーターのサイトにアプライっていうボタンがめちゃくちゃデカデカと書いてあるんで、そこを押すとですね、
はい、
まあ、ユーザー登録してくださいみたいな感じにまずなっていて、
うんうん、
で、まあ、これ YC 自社製のなんかシステムみたいな感じなんですけど、
へ
で登録する、自分をまず登録するので、ファウンダーを登録すると、応募フォームが現れるみたいな感じになっております。
なるほど。
はい、で応募フォーム自体は、これは公開もされているし、まあ、その登録自体は誰でもメールアドレスがあればできちゃうので、別にはい、興味本位でも皆さんバシバシ登録していただいたらいいと思うんですけど、まあ、アプライっていうのがあって、フォームが出てきて、まあ、今アプライすると、いついつのプログラム、いついつの、まあ、年に2回あるので、いついつのプログラムでの応募になりますよみたいなことが書いてありますと。で僕らの場合は大体ですね、サマー2022っていう、バッジだったんですけど、選考の応募の締め切り日が3月24日でした。
ほう、なるほど。
で、そこに書いてあることとしては、早く応募すれば早く、見始めて早く、返事しますよと。
ああ、そうなんですね。
で面接の返事がなければそれはお見送りですよみたいな、まあ、その就活のエントリーシートみたいなシステムになっていて、
ああ、じゃあ受かった人にだけ連絡が来る。
そうですね、書類受かった人にだけ面接の連絡が来ますっていうシステムになっています。
へえ、なんかこう応募要項というか条件とかってあるんですか？
条件自体は、まあ、いくつか、多分 FAQ とかにも書いてあるんですけど、まあ、ただ非常にベーシックなもので、例えば Y コンビネーターに、合格するっていうことは、こういう投資を受けることを意味するけど、それでもそれ分かってますよねみたいな話とか、うんうん、まあ、あともちろんそのこういう、なんでしょう、そのもちろんダメなやつは、ダメで、例えばその他のなんか、ファウンダーがその 100% コミットできないみたいなとか、
あ、
そういうのはとか、あとそのファウンダーじゃない人が、応募しちゃいけないっていうことになってて、これ面白いんですけど、まあ、YC ってそのファウンダーをすごく重視するっていうか、まあ、ちょっと全体の哲学としてなんかそのファウンダー至上主義みたいな感じのこうなんかフィロソフィーが多分あって、例えばそのシェアがあんまりない人、シェアっていうのは株式をですね 10% を持ってないとファウンダーとは言えませんみたいな条件になってて、そうで、ファウンダーじゃない限り Y コンビネーターのプログラムには参加できませんってなってるんですよね。だから、
あ、そうなんだ。
そう、重要な人でもなんか社員で 10% 持ってなければなれないみたいなとか、なんかその何ですかね、例えばそのなんか3人目の社員がめちゃくちゃ英語喋れるからこいつをファウンダーとして登録しておこうみたいなのはできないことにな
ってる。ああ、そういうことなんですね。へえ、なんかこう入力項目というかいろいろあると思うんですけど、
はい、
どういうことをその書類審査では提出するんですか？
一番面食らったのがまず、1分間の自己紹介ビデオっていうのが必須項目になって、
なんかオーディションみたいですね。
そうですね、あ、そうですね、オーディションみたいです、ね、そうで、それがうげってなって、それ作んなきゃってなって、まあ、それは後で作ることも可能で、まあ、後で作ろうと。でそれ以外に関してましては、もちろん一通り一遍の称号は何なのかとか、本社所在地はどこの国なのかとか、ファウンダーの自己紹介とか、まあ、そういうのもあるんですけど、うん、質問の大半がプロダクトの話によっていて、
へえ。
でかつそのプロダクトのなんか、なんでそのプロダクトが必要なのかとか、なんでその問題はそのお前たちには解くことができて他の人には解くことができないのかとか、お客さんがもしすでにその商品使ってるとしたら、なんかどういう気持ちで使っていると 理解しているのかとか、
う
なんかその事業展開の話というよりは、ひたすら今あるあるいは今考えているプロダクトの、具体的な話を、いろいろ根掘り葉掘り聞いてくるみたいな質問のフォームになっているところが非常に特徴的だなと思います。
そうなんですね。なんかあれですね、これエントリーするしないに関わらず、そのフォームを自分で埋めていくだけで結構プロダクトのをブラッシュアップするのに役立ちそうな感じだなって今思いましたね。
ああ、そうですね、
うん、
そうですね、
まあ、なるほどな。なんかどうなんでしょう、これ結構書くの大変そうだなと思いますけど、応募するのにどれくらい時間かかりました？
ですね、結構、まあ、英語で書かなきゃいけないっていうのもあって、
うん、
でかつ、まあ、やっぱネイティブにプルーフリーディングしてもらって遂行してもらったので、ちょっとまあ合宿みたいのをして、一晩丸々使って書いた感じです、
ね、あーでもなんかいいな、楽しそうだなその時間。
ある程度、まあ、かあの埋めておいて、そのやっぱ文言のブラッシュアップというか、やっぱりそのちょっと僕もネイティブじゃないのでそこら辺のニュアンスは分かんないんですけど、おそらく、日本語でもちゃんと、あ、これは賢い人が書いた文章だなっていうのと、なんかそうじゃないなっていうの分かるじゃないですか、
うん、確かに単にね合ってる合ってないだけじゃなくて、なんかニュアンスってありますよね。
でそこはもう分かんないので、まあ、そこはちょっとネイティブの友達と一緒に作ったっていう感じで、こういうこと言いたいんだけどどういうふうに言ったらなんかそれっぽいかなって、それっぽいっていうかそのなんでしょうね、誤解なくかつ知的に伝わるかなみたいなところはちょっと、はい、缶詰みたいな感じをしました。
へー、あのなんといってもその1分間の自己紹介ビデオってのがめちゃめちゃ気になるんですけど、これを詳しく教えていただきたいんですけど。
そうですよね、はい、なんかこれは、YouTube に非公開リンクで、非公開というかプライベートリンクでアップしろっていう感じになってて、
あ、で YouTube にアップするんだ。
そのこのシステムが勝手に YouTube をこのリンクをなんか多分この評価者側のサイトでこう埋め込んで使うんだろうなみたいな感じ、
うんうんうん、
で1分間って決まっていて、長いのはダメです、その時点でダメですみたいなことが強く書いてあると。あとなんかそのこれは、別にその学芸会じゃないんだから、編集したりファンシーにしたりするともうそれもダメですみたいなことが書いてあってでサンプルはこんな感じですみたいな感じでいくつかサンプルがその YC のサイトに上がっていて、これを真似してくださいみたいな。でそれを見るとやっぱり普通のなんだろう、はいみたいな、はい、we are founders of Taylor みたいな感じで、
うんうん、
っていう普通の自己紹介ビデオ、なんかその結婚式へのメッセージビデオみたいな感じのノリのこう顔だけ映ったやつみたいなあの感じのものでしたので、僕とコファウンダーのみそとさんでオフィスで撮りました。
へえ、これは内容的にはヨウさんはどんなことをこの動画で話したんですか？
はいはい、そうですね、もっと1分なので、
うん、
まあ、僕らの場合はあのまずこれ実はこれを僕ら2回目のスタートアップなんだよね、前のスタートアップはこんな感じでエグジットしたよみたいなこうちょっとフックのトークを最初に挟んで自己紹介というか、
うん
うん、それで多分15秒ぐらいで、まあ、テイラーっていうものは、ローコードで、まあ、システムを組みやすくするためのプラットフォームでみたいな感じの話をして、これでトータル50秒経過みたいな感じで、で最後の10秒でなんかあの日本の、システム開発市場1兆円を制覇するよみたいなことを言って終わりみたいな、まあ、そういう、まあ、よくあるこ英語だとよくある感じの、こうい
やでもこれ、ね、あれですね、編集しちゃいけないとなるとなんていうか直せないから結構撮り直し何回もしたんじゃないですか？
そうですね、5、6本、あ、まあ、まず一旦台本をまず台本作っちゃダメって書いてあるんだけど、まあ、ネイティブじゃない限り、まあ、台本ないと無理だと思うんで、
うんうん、
台本は作ってで、何回か練習してで 4、5回撮って噛んだりするので
そうですよね
まあ一番うまくいったやつをサブミットしました。
へえ。
本当に見てたのかな、よくわかんないですけど。
いやそれ見たいな か、ちなみにこういうのは逆にダメですみたいな、禁止というか、こういう人は選ばれませんみたいなことって事前にこう言ってあったりするんですかね、ダメリストみたいな。
そうですね、なんかちょっとそれが公式な情報なのかは分かんないんですけれども、まあ、いろんなブログとかに書いてある、もう公開されている情報でよく書いてあるのが、まずファウンダー、さっき言ったそのファウンダー至上主義みたいな感じで、ファウンダーがなんか物作れなそうな感じのチーム、例えばもうビジネス営業の人たちだけみたいな感じのとかはなんかダメですよみたいな、ダメですっていうか、その難しいですよっていう感じのことが書いてあったり、うんうんうん、あとはその全部外注で作ってますみたいなとかね。あとはまあすごいファジーなやつ、これなんかそのY コンビネーターの受かる人の中にはまだプロダクト影も形もなくって、で YC やってる間にあのアイデアが変わるみたいなのも結構よくあるらしいんですけど、で実際その僕らの同じグループにいる人たちも、まあ、最近あんまりそこまでの人はいないのかもしれないけど、まあ、一人でやってますみたいなファウンダーもいて、
へ
ー、で、まあ、全然そのローンチもしてないしみたいな感じの人たちはいるんですけど、一方でそのなんかあまりにファジーだったり、なんか意味不明な、とりあえず俺はビッグになるんだみたいな、多分そういうのはダメそう、
うんうん、
嫌いそうなんで、そういうアスピレーションだけとか、なんかそのあとその人の過去の経歴だけみたいなのも投資しないって書いてあるんで、そのいや俺オリンピック代表だからみたいな日本で一番フォロワー数持ってるから何でも大丈夫みたいなは、なんか意味不明ってなってダメになるって書いてありました。
あ、やっぱりじゃあプロダクトのその内容とかね、そこら辺にしっかり注目をして選んでいくっていうところなんですね。なんか例えば事例で言うと、どんなスタートアップがどんな感じの内容で応募してたんですかね、過去に。
そうですね、なんかドロップボックスの、まあ、YC の有名な、YC 出身企業としてドロップボックスの、やつがあるんですけれども、なんかそこのアプリケーションは公開されているらしいんですけど、アプリケーションの中にはそのプロダクトのことだけじゃなくて、その自己紹介の代わりみたいな感じで、あなたが成し遂げた、今回のビジネス以外でなんかハックはありますかみたいな質問でしたと。それは各ファウンダー一人ずつ書かなきゃいけなくて、ハックっていうのはそう広い意味でのハックで、でなんかまあいろいろ書いたんですけど、まあ、そういうなんか僕らをあっと言わせてみろみたいな感じの質問があって、まあ、やや大喜利的な感じな気もするんですけど、はい、そうですね、それが個人に関する質問で、まあ、唯一多分なんだろう、もちろんなんかそのなんでしょうね、その出身地とか最終学歴とか書く部分もあるんですけど、基本的にはそのびっくりさせてみろみたいなのがメインの自己紹介になってる。
ようさん何書いたんですかそれ。
ですね、まあ、僕と水田さん1個ずつ書かなきゃいけなかったんで、まあ、過去にやったスタートアップの、うん、時に、まあ、初期にやったいろんな、まあ、ハックの話を書きましたと。一つは、まあ、超音波で通信するっていうアイデアの話を書いて、でもう一つは、まあ、なんか楽天リサーチを使ってアプリをブーストした話っていう話を書きましたと。
へー、すごいですね、皆さん、そうそうたる人たちが。これちなみにあれなんですか、書類選考だけで何パーセントがその生き残るとかって分かってたりするんですかね。
ですね、書類選考の、通過率は書いてないんですけど、
うん、
そのトータルの応募数分のプログラム採択、でいうと、1.5% から 2% って書いてあって、一番直近のバッジだと1万7000応募400社通過って書いてありますので、どんくらい面接したのかはちょっと知らないんですけど、
狭きもんですね。
どうなんだろうな、多分面接にこぎつけるのが結構大変なんじゃないですかね。
このそうですよね、結構もうこの書類の時点でだいぶいろんなこと分かりそうですもんね。
まあ、逆になんかその YC のなんか公式の動画かなんかに書いてあったのは、やっぱりその真面目にアプリケーションを埋めてこない人がすごい多いって書いてあったんで、1万7000応募っていうのも、まあ多分半分ぐらいはいやこれはないっしょみたいな感じなんだと思いますけどね、
うんうん、なるほどね。
実質的には、うん、そう、まあ、真面目に書けば結構それなりに落ちる気がしますけどね。
ちなみに日本のアクセラレータ 系のそのプログラムのそのアプリケーションとの比較ってどんな感じだと思います？
そうですね。日本の学生でやったことないんですけど、まあ、ただやっぱり YC の特徴としては、そのプロダクトどんなんみたいなので、なんでそれ必要なのっていうところにすごいフォーカスされていて、だからその狙ってるマーケットの市場規模とか書くところ当然なくて、あと事業の展開の考え方とか、なんか組織についてとかっていうのは全く書くところがなくて、ひたすらその何を作ってる、それはなぜ必要みたいなところにフォーカスされてるっていうのは、かなり多分思想的に違うんだろうなと思いました。
その辺が特徴的なんですね。ちょっとね、またぜひその実際のね、めちゃめちゃ気になる面接の内容なんかも別途聞いていきたいと思います。
はい、ありがとうございま
はい。
す。
スタート FM では現在 Y コンビネーター特集をお送りしております。YC や海外スタートアップについての質問やメッセージは、ポッドキャストの概要欄から送ってください。このポッドキャストいいなと思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。